まきとラジオ。ご機嫌いかがですか。マギトラジオ第647回、マギーです。
2022年9月18日配信、トラカンデル、トラニーです。
この番組はシーサーブログ、ポッドキャストアプリ、 YouTube で配信しております。初めてお耳に書かれた方、登録していただけると幸いです。
今週も
よろしくお願いします。
9月18日、ちょっとカレンダー見るとですね。
はい。
これ、いわゆるシルバーウィーク中？
ああ、そうですね。
9月10
なんかそう言われてたこともありますね。今もそう言われてるのかしら？
なんか言ってたよ、どっかで。
そうなんですね。
だから、もう普通に土曜日、日曜日休みの人、あと、祝日か。
はいはいはい。祝日
が休みの日な人なんかは。
土日月。それからまた金土日
ってやるの？火水木、来週、今週か。火水木
で働けば、
有給取れば、
取らないですよ。
9連休ですよ。すごいね。
いいね、連続で休める人は。
ね、まあね。まあ、
いいですね。
休める人はいいし、
はい、
強引に休んで、どこか出かける人もいいんじゃないですか。それでね。
はいはいはい。
いや、まあ、いや、出かけた方がいいですよね。
はいはい。
まあ、今、円安で、海外旅行は金かかるみたいですけどね。でもあれだね、円安で。
賑やかだな、相変わらず。
そうだね、すごいね。
うちは。
まあね、消防署がほんと近くにあるからね。どうしようもないよね、消防署近くだとね。
で、
ね。今円安だから、本当は海外から日本に来たら。
うん。いいよね。
ね。今まで、もう3分の2ぐらいでいろいろ買えるもんね。まあ、ちょっとテレビ見たらやっぱりね、旅行に来てる人で、やっぱり秋葉原とかでね、初音ミクのグッズを爆買いしてる。
まだ初音ミク。
フランス人とか。
あ、フランス人。
いや、日本のね、
はい、
アニメのね、底力ってやっぱすごいみたいな。
すごいですね。あれでよく語学を勉強するっていう外人多いからね。
ねえ、そうだよね。で、日本にね、アニメを見て憧れるっていう外人もいるから、ね。
いや、アニメの世界観日本じゃないからね。あ、そうじゃないんだ。あのアニメがある日本がいいってだけか。
そうそう、日本のアニメ。
別に日本に来なくても見れるからさ。
いや、それはアメリカだってアニメいっぱいあるし、バットマンとかだってもともと漫画だしね。それはありますけど、ただ日本のその、アニメの。
だからって別に実写されてるわけじゃないからね。
実写。
あの、どっかのこの現場を使ってアニメ描かれてるとか、まあそういうのもあるけど。
いやいや、まあその、いや空想の世界でじゃない。アニメっていうのはね、夢の世界というか。だからね、チャンスだけど、あ、でもあれか、ちょっとまた入国も緩和されるのかな？今ちょっといる、徐々に緩和されてんじゃん。添乗員がいたら、
いいよとか、
いけるね、
あれ。だってあの、2週間待機とかないんでしょ？
もうないんじゃない？
ね。
まあそんな感じ
で。だったらね、いいですよね。
まあね。
うん、お金落としてるとさ、
ね、まあ、あの、なんだっけ、ちょっと話めっちゃ飛ぶけど、
は
あ、ね、空港とか行ったって、昔は混んでたよねって言っても今ガラガラじゃん。
ああ、そうですね。
やっぱりね、その昔空港行った時はやっぱりインバウンド、外国人観光客すげえわずかいたから、今はね、空いてたりしますけど、まだ
ね。ね。空いてましたね。
まあそんな、今週はですね、先週も予告的な喋りはしたかもしれませんが、
したかな？
まあいいや。あの、大阪の実家にですね、里帰り。
はい。
今まで乗ってた、まあ、もともと親父の車だったワゴン R くんを、
はい。
2年乗って、
はい、
また、大阪の、
実家に。出戻りですよ。
出戻りだね。戻すという、ワゴン R くんをね、大阪に戻すってことで、はい、陸送兼ねての、
はい、
里帰り、
行
ってきました。で、無事ね、
はい、
今日、その、関空からね。
はい。戻ってまいりました。
成田空港まで。
うんうん、
ジェットスター。ジェットスターで、無事に帰ってまいりましたよね。
はい、1人7キロ制限。
一人7キロ制限。
手荷物7キロ制限。
説明せなわからん、まあまあ、そう、手荷物7キロ制限。
説明してるじゃん。
してるね。まあ、その話は徐々になんですけど、はい、まあ、今日もちょっと長くな
る。さっくり、サクサク行きましょう。
あ、そうだね。
はい。
あと35分ぐらいで、うん、本当は、うん、もう寝る準備をしたいが、うん、今お腹空いてるので、うん、近所のゆで太郎に蕎麦をちょっと食べに、うん、サクッと15分ぐらい食べに行くので、ちょっと時間が競ってる感じなんですけども、
う
ん、
洗濯物も終わって
干すだけなんですけども、そんなこと聞いてる人にはどうでもいいと思うんですけどもまあね、その大阪帰って、まあいろいろ、
はい。
まあやっちまったことやら、楽しかったことやら、感じたこと、いろいろまあありまして、喋り出すと何時間あっても足んないぐらいなんですが、
まあそうですね。まあそれはそれで、
そう、それはそれで自分たちの思い出に留めていくこともありながらの、ちょこっと喋ろうかなとは思ってるんですけど、はい。
まあ、1年ぶりだったんですかね、結局。
結局ね、何やかんやね、そうだね。
いつも半年に1回は帰ろうとしてるんですけど、
そうそうそう。だから今回ももうちょっと早めに帰る予定だったんですけど、まあこのワゴンあるのね、
はいはい、
陸送のその都合を生むんで、
でそうですね、そうそうそう、なんか中途半端になるからっていうのでちょっと伸ばして、
ちょっと伸びたんですね、そうそうそう、でまあ9月になりました、
はい、
ま
あ、そうですね、
ね、
なっちゃいました、
車で、大阪に夜中向かいましたけど、
はい、
まあね、深夜の走行なので、うん、まあ僕が仲良くさせてもらっているウォーリーに、LINE して、うん、ウォーリーはね、うん、毎日、まあ夜中ね、
うん、
まあ、トラックで運んでるので、
はい、まあ、長距離ドライバー、
長距離やってるので、うん、まあ、東名、新東名高速道路なんかもう慣れたもんで、
ね、庭でしょうね。
だよね。
うん、
なんで、で、まぁ、ちょっと行きますよ、っつったら、ご丁寧に、うん、途中のサービスエリアに、どのコンビニがあるかっていうのを。
豆だね。
豆だよね、本当に。
豆だね。
ウォーリーこそさ、なんかさ、喋りの番組やったら、めちゃくちゃあの人喋り、いろいろ喋ることありそうだよね。
確かに。
ねえ。
ね、
まあ、そんな感じで、まあね。近くに住んでりゃトラックドライバーポッドキャストで二人でやっても面白い
か
も
しれない。ああ、そうですね。ね、面白いかも。
ね、
う
ん、よく喋るからね。
ああ、そうなの？
あ、でも、LINE が。
喋るっていうか、文字数が多い。
文字数多いってことは、やっぱりよく喋るんじゃないの
か。そうなのかな、すごいよね。
あ、まあ、関西、あ、まあ、もともと秋田の人ですけど。
ああ、そこそこ。
京都に住んでるからね。
関西人って言っていいのかな、京都の人。
どうなんだろう、あ、いいんじゃない、京都の人は関西人でしょ。
嫌がるんじゃないの、
それは、もともと京都に住んでる人でしょ、生まれ
育った京都の人でしょ。あ、そうか。
うん。まあ、そんな話、まあ、いろいろアドバイスもいただきながら。
はい、ありがとうございます
。夜中ね。
いつもありがとうございます。
ありがとうございます。行ってきました。はい、やっぱりね、今回もね、うんうん、感じましたけど、
はい、
あんまり新東名高速、
はい、
楽。
楽ね。
楽っすね。
近くなったって言ってたね。
そうだね。なんかね、俺すげえ、なんか50キロぐらい距離短くなったんじゃないかな
って思ったんですけど。そんなになると思
ったけど。はい、実際の、うん、距離は、20キロ弱は短くなったっていう。
あ、そうでしたか。
ただね、結局その制限速度で走ったとしてね、
はい、
トラックでね、うん、だから80キロですよ、トラックで制限速。
うんうん、
制限速度80キロのトラックで、うんうん、新東名走った方が、
はい、
その区間ね、東名で走るよりも25分ぐらい速くなると、
うん、
走行時間が、
うん、
やっぱ相当すごいよね、
すごいよね、25分って言ったらね、
でもすごいよね、
だいぶいい
し、うん、そうで、だからその25分短くなったっていうのは、それを毎日毎日さ行ったり来たりしてるわけで、
そうだよね、塵も積もれば、
そうそう、なんか結局ね、その行ったり来たりしてる人の、
うんうん、
労働時間、
いろんな負担がね、
その走行時間が 15% ぐらい減ったっていうね、
すごいね、
まあ、これはあのネクスコ東日本が出したデータなんでまあね、東名高速、あ、こっちがやってるわけじゃないんです、東名高速道路がどんだけできてすごいかっていうことをアピールしたりもあるから、い
ろ
い
ろちょっと
若干持ってるかもしれないんですけど、
そうですね、はい、
ただね、やっぱその分。
まあね。
やっぱりそれは今ね。
ただまあ実際走って本当に走りやすかったもんね。
そうそうそう、走りやすいし、だから、ね、疲労軽減にもなるし、で、まあ燃料のね、節約にもなるし。
そうですね、とってもよく眠りました。
で、あのね、うん、最大 回転半径ってわかる？
最大回転半径、うん、どんだけ小回り利くか
って、車の道をこうカーブ、うん、いろいろカーブしてるじゃん、はいはいはい、それがこう回転半径で大体カーブって表示されるのね、
はあ、
だからこうぐるーっとこう車が回転する時の半径が300メートルの半径だとこれぐらいのカーブですよとか、
うん、
400メートルのカーブだとこれぐらいのカーブですよとかあるわけよ、うんうん、それでこのカーブのこのきつさを表すのよ、
はいはい、
だから回転半径が100メートルとかだと、うん、
きついよね、
要は直径200メートルのところでぐるっと回るわけよ、うんうんうん、だから結構きついよね、
うん、で速度も落ちるよね、
そうで設計的に東名高速道路は、うん、そのいろんなカーブがある中で、うん、最大、うん回転半径が300メートルなんですよ、
うん、
だから一番
最初じゃなくて最大なんです
、最大、はい、だから一番カーブのあるところは300メートルのカーブなのね、
うんうんうん
うん、だからそれまあ結構急なカーブもある、うん、ただ新東名に関しては、うん、その最大回転半径が3000メートル、10倍、
うん、
だからそれだけこう緩やかな道を走るっていうことで、う
ん、最大じゃなくて最小行った方がいいんじゃないの、
最小か、
うん、
最初、あ、そうか、最小か。うん、最小か、うん。間違えた。最大限最小か。
そうだよね。
最小回転入っていいか、うん、そうそう、
うん。
すごいでしょ。
すごいね。
だからめちゃくちゃ緩やかで。
全然違うじゃん。
うん、そう。あと最大斜度、
は
あ、坂の斜度、坂道、坂の角度ね、
はいはい。角度ね。
角度は、透明は、はい5%。
うんうん。
新透明は 2%。
わ、う、ー、ん、違うよね。
違うね。だからやっぱり、燃料もあれだし、あとは、車に対する負担も軽いし、あれやし、
ちみちみと努力をされて走りやすくしてもらって、
そのためにそんだけね広くて走りやすい道を作るために、
うんうんうん、
もうまっすぐの道を切り開いたわけやから、うんうん、今までは作れなかったようなとこをぶち抜いて、
ぶち抜いて
トンネル作ったりとか、
ね、まあね、技術も進化してるでしょ
う
ね。
そうそうそう、だから相当、
ね、
うん、相当まあまあ一応自然を考慮しながら、ね、はい、配慮しながら作ってるとはいえ、
うんうん、
相当やっぱりいろんなとこぶち抜いてね、作ってると思うんです
よ。だから木を伐採したらどっかに植えてんじゃないの。
まあそりゃそうだよね。あと
トラニーの頭頂部がなくなっても芋が増えるみたいな。
おいおい、芋が増える。何俺、頭頂部なくなってる割にヒゲが生えるみたいな
ね。あ、そうそうそう。そうね。
まあでもね、獣の、獣道とかも新しくね、
うん、
作ったりとかもしてたりとか、細かい、こう、俺らが知らないとこで努力がいっぱいされてると思うんですけど、
ね、
まあそんな感じなんですごく走りやすくてね、
うんうんうん、
ただあれだよね、ちょっとネットとか調べると、うん、どっちの方が走りやすいかみたいな比較してて、やっぱりね、昼間走るんだったら、うん、透明の方がいいって。
あ、そうなんだ。
なんでかわかる？
なんでだろう。
まあ、絶対多分出てけえと思うけど。
昼間走るなら景色がいいの？景色が楽しい？いろいろ変わる？
なんでわかるん？
イエーイ！
すげえ。
じゃあ、ぶっかけかき揚げ。
ぶっかけか。今日の何？晩飯こっち？こっち？いいよ、いいっすよ。そう、やっぱりね、やっぱり新東名ってさ、やっぱそれだけこう、まっすぐのところを走るために山の中をね、ぶち抜いて走ってるんで、景色がやっぱりね、単調だと、
ね。
やっぱり透明に関しては、やっぱりこう、うん、いろんなところを走ってくるので、うんうん、まあもちろん。
ちょっと観光しがてらみたいな。
もちろん富士山も、富士山のふもとからがっつりと、長い間見れたりとかするし。
はいはいはい。
あとね、由比パーキングエリアあたりなんか海のね、横走ったりして景色はいいので。
なるほどね。
やっぱ昼間走るんだったらちょっと距離あるし、時間もちょっとかかるけども、やっぱりドラム楽しむためには透明の方がいいんじゃないかっていうことが、俺それ聞いて、ああ、そういうことかと。
でもまあそうやって選択肢が増えたってことはいいよね。
まあそうだよね。
どっちを選ぶかっていうのができるってことだね。
そうそうそう。ね、いろいろの車も、
うん、自分に得て増えてもあるだろうし。
あるからね、そうだよね。で、あと好みもあるからね。うん、ただ、スタスタ走りたい人もいれば、
うん、
せっかくお金払ってんだから景色も楽しみたいとか、
ね、
サービスエリアをね、ちょこちょこ行きたいとかあるからね。はい、だからそれはいろいろあると思います。
そうですよね。
まあでも俺らみたいにその移動として使う。
はい、
今回は、ね、根幹も透明。あっちゅう間だったね、夜中も。
うん。そうね、まあ私は寝てるんであんまりこう、多くを語れませんが。
まあまあね、まあ、
はい。心地よく、
うん、
もうみたいな、もう関西来たみたいな感じでした。
で、ね、その、東名からね、名神入って、うん、で、名古屋の方から、うんうん、その、大阪の堺の方にね、はい、行く道が、
う
そのままね、はい、当面から、まあ、新名神っていうのを使ったり、あと近畿自動車道っていうのを使って、うん、帰ってくるコースと、はい、で東名から伊勢湾岸道を来て、そこからあの、うん、東名阪っていうとこ入って、うんうん、途中でね、あの名古屋 と大阪の間に名阪国道っていうね、
うん、
昔その高度成長期に、はい、あの大阪と名古屋をやっぱりね、すごい大阪と名古屋の間ってやっぱりすごい険しいわけよ、あの山々が、
はいはいはい、
でその中を国家事業として、うん、あの、なんとか車をね、走りやすい道を作んないと、うん、経済がね、回っていかない、ね、成長しないってことで、
はい、
名阪国道という、本当にもう、まあ、制限時速が60キロなんですけど、まあ、マギさんも走ってわかるけど、
うん、
全然高速道路なんだよね、
うん、
道はね。
わかんなかった。
すごい、
区別がつかない。
まあ、走れるとこなんですけど、それがまあ、
高速道路。スピードだけっていう。う
ん、ただで走れるんですよ。
はい、
で、まあ、そこをね、経由するのと、どっちしようかなと思って、で、まあ、一応ね、その、新名阪から、うん、近畿道入るっていうコースだと、
はい、
1400な、いくらだっけな、1430ぐらい高くて、
うんうん、
16、7分時間が早くなる、
はい。
で、その名阪国道っていうのを走ると、うん、まあ、それだけお金が節約できて、ちょっと時間が長いんだけどって話で、うん、はい、で、まあ、貧乏になるのかな、俺も。ね、だって1700円、どうせ俺自分の小遣いで出すわけじゃないやん。家計の小遣いで出してもらえるんだから。
家計のお金はあなたのお金でしょ。
まあそうだけどさ、でも自分の小遣いでやるわけじゃないからね。
だ
からまあ1700円ぐらいね、使ってもいいかなと思って、行こうかなと思ったらやっぱり貧乏人かな。
っていうか別に持って決まったんでしょ？
何？
ガソリン入れるとか。
違う、
あ、違うんだ。
それはないよ。それはないよ。
あ、そうなんだ。
うん、そうそう。だから17分短縮、16分かな、短縮するために1700円使うか、やめようかっていうのを。
ああ。いや、そんな10何分だったら短縮しなくていいんじゃない、普通に。
まあまあ、そうなんだけど。
急ぐ、まあ、ね、旅ではないので。
まあまあ、そりゃそうだよ。そう思うじゃん。
うん、
だからそれで俺はまあ、今回ね、やっぱりいつも通り、うん、今までずっと俺は名阪国道で帰ってきてたから。
はい。
だからまあ今回も勝ち来たんですけど、
ね、
ただね、
はい、
新東名からね、伊勢湾岸道のその走りやすい道を走った後の、名阪国道のあの、
カタカタカタカタカタ、車の人とね。
道の悪さと、あとあのバトル、
あ
トラックが、やっぱりあれ制限時速60キロなんで、で、俺もさ、そんな飛ばせないじゃん。で、道も。ね、結構やっぱり急だし、
うん、てか正しくは飛ばしちゃいけないからね、
いけないからね、そうそう、
だから
そうそうそう、だからある程度のスピードを抑えて走ってたら、まあ煽ら、はい、今最近その目立って煽られはしないけど、後ろから
いやでもあれは煽ってるっしょ、
すごかったね、
あ
さすがやっぱり普段から走り慣れてる人は違うなって、
うん、
もっとバトルな感じで、
うんうん、
最後ね、最後の最後っていうか、うん、まあ最終の方でね、
はい、
そんな名阪国道さすがすげえなっていうね感じのとこ走っては来たりしましたけど、まあでも無事にね、
はい、
実家の方に着いて、まあめちゃくちゃ早くまあやっぱり着いたんで予想通り、
そうですね、
でずーっと前から気になってた、あの今まであの結構飛行機で帰ってたんで、
うん、
なかなか墓参りにね行けなかったんですよね、おじいちゃん、まあね、おばあちゃんの
車もないです
ね、ないからね、電車で帰ってたらね、あ飛行機で、あ飛行機とかで帰ってたね、だから今回車だったんで、そうそう、うん、実家に帰る前に墓参りに行ってね、うん、
行けましたね、
行けましたね、
うん、
ちょっとやりたいことをすっきりして、
うん、
墓参りして、
めっちゃ蚊に刺されたけど
やっぱね墓って蚊多いよね、
何でるのかゆいかい、
やっぱさ
それお墓好きなんだけどさ、もう本当あの蚊が嫌
だから、今度からさやっぱ墓参りするときはなんか虫除けスプレ ー、
あちゃあね、あんまり効かないんだよね、
マジでそうなの、うん、
関係なくやってくる、
そうなんだ。
はい。
あの、なん
か、ジーンズ履いても刺されるし。
サラテクとか、なんとか、あれじゃ虫よけ。
あるね。うん。
ダメ。
あんまり。
あ、そう。まあ、マギさん、虫寄ってくるからね。異常ながら虫寄ってくるよね。なんでそんな虫寄んの？
そんだけあの、お金が集まればいいんだけどな。
まあ、そうだよね。虫が寄ってくるぐらい。
ピトーンってお金がさ、体にひっつくぐらいさ、寄ってきてくれたりとかさ、ね、チャリーンとかつって。
チャリーンとかって体にくっついてく
る。歩いてたらそこら辺に落ちてるお金がチャリーン、
チャリーンって体に。いいね、それ。それいいね。
まあ、あの、髪の方がいいんですけどね。
あまあね、そうだね。キラヒラヒラって、ね、
そうそうそうそう
頭が乗ってる、
ね。そうそう、気づいたらさ、もう家に帰るときはもうバサーってこう。
バサーってさっさばが。
さっさばが。
俺だっていいね。
いいけどね。さ、一日何キロも歩 歩いてくるけどね。
あ、そうだよ。歩きまくる、あぐれまくるって、
ね。蚊とか虫とかね、もうほんと寄ってくるから。
そう、すごいよね。
大変なんですよね。ね、
まあそういう蚊との戦いながら、とりあえず墓参りはしたりとか。は
い、できますね。
あと今回ね、親父の誕生日が、ちょうど、まあ親父の誕生日に合わせたっていうのもあるんですけど、あったんだよね、
はい。帰った日がね。
そして、
パパタンだったんで。
前にね、カンポの宿、旧カンポの宿のイタコに泊まった時に、はい、おお、ええやんって話で、
うん、
で、その時に話しましたけども、
ね、
そうそう。
行きたいね
って。で、カンポの宿が、どの辺にあるんだろう、はい、今ちょっと、名前変えて、マイステイズホテルズグループが、営業権を、
はい、
ゆうちょ銀行、じゃあ、カンポか。カンポの方から、譲渡された、はい、委託されてるのか譲渡されてるのかで、
うん、
で、今、亀の井ホテルというホテルチェーンに変わってるんですけど、
はい、
どこにあるのかなって調べてたら、
全国ね、調べたんだよね。
そうそうそう、
ね、
そしたら、実家のね、
の
実家から車で30分以内のところにあるってことで、で、
飛んだ、
漢方の宿、漢方の宿、富田林、改め、はい、亀の井ホテルは富田林に、親をね、
はい、
親父とおかんを連れて行ってきました。
行けました。
まあね、親父とかおかんとかもあそこにもう40何年住んでるし、親でも超地元だし、
そうだね。
なのに、
知らんかった。
富田林のね、亀井ホテルはこんなとこあったんか知らんかったってことで初めてで。
ねえ。
で、行って。
結構山をね、登ってね。
山を登って。
まあ、景色がいいって聞いてたから、やっぱ登るんだねと思って。
前情報でね、
うん、
大阪のその夜景が綺麗ですよと、
はい、
写真とか見てたんですけど、はい、いやいや、思った以上に。
ね、1000万ドルの夜景でしたっけ？
1000、1万ドルとか書いてたね。
1万ドルを増やすところはもう関西人だなって思いましたけど。
露天風呂から夜景見れるとかじゃないんですけど、
そうね、
屋上の5階にね、
はい、
展望台みたいな感じがあって、
展望部屋？
なんかさ、こう屋上登って、
聞いてる、
うん、屋上登っていって、なんかガチャって屋上出たら、
開けてみたいな。
開けて、見たら見れるのかな。
踊り場からみたいな。
そうそう。そしたらちゃんと展望室があってね。
そう。部屋がね、360度。
そうそうそう。
ぐるっと見渡せる感じで。
ぐるっと回れる廊下みたいな、大型になったね、廊下があって。ね、
あそこ思ったよ。
うん、
展望の、うん、結構近くで私が好きなところ。
船橋でしょ？
船橋
か。船橋タワー。じゃあ、船堀タワー。
船堀タワー、そうそうそう。あんな感じ。そうそうそう。
ね。
ぐるぐるっと360
度見て。船堀に、なぜか無料で登れる船堀タワーっていう、ね。
不思議だけど。
ね、あるよね、あれね。うん、あれ、なんだっけ、江東区だっけな。なんとか区、船堀、ね。
あ、じゃない私の好きな。
ね、そうだよね。そう、近所ね、うん、東京都内なんですけど、
登
りたらね。あんな感じだったよね。
ね。ねPM の塔も見えるし、
見えるしね、
海も見えるし、アベノハルカスも見えるし、それから金剛山見えるし、
桂木さん見えるし、
はい。
で、ね、遠くには、関西国際空港も見えるし、
あ、そうね、そっちのも見えるし、
景色のいい日には明石海峡も見えるし、
見える、すごいよね。
まあ、めっちゃ
景色、もりもりじゃんっていうような。
よかったね。で、今回ちょっと、贅沢にね、
はい。
特別室みたいなの借り、泊まりまして、
うんうんうん、
部屋にね、
はい、露天風呂付き。
露天風呂が付いてるっていうところで。
うん、
で、露天風呂が付いてるんですけど、
うん、
まあ男二人、女二人で行くんで、
うん、
入り、やっぱりさ、露天風呂見えるじゃん、部屋から。
部屋からね、見える形だったので。
そうそうそう、だから、女子入るときちょっと大変かなと思って、
う
ん、で女子入るときは俺ら出るよいう話をしてたんですけど、行ったらね、うん、ちゃんとこう、目隠しの
ブラインドがありましたね。
あ、これ全然入れんじゃん。
まあ、洋室と和室とあって、両方から見える感じだったんですけど、
う
ん、
そうだよね。
うん、両方ともからブラインドを下ろせるので、
そうだよね。
入れるね、とかっつって。
うん、そう。
ね、
入れねえって言ってたけど、結局女子は入らずと。
入らなかったですね。夜中に入ろうと思ったんですけど。
寝てたね、みんな、ね、
寝ちゃいましたね。
爆睡だったね。
熟睡してました。
ね、そうだよね。
うん、
まあでも、俺も朝入ったし、
夜も入って、朝も入って、パパも入ったし、よかったなと。
そう、ね、露天風呂で酒飲んでうまかったしね。
ね。
うん、
よかったです。パパが何より喜んでくれたので。
そうだね。ちょっとね、いやいや、最初ちょっと乗る気じゃなかったけど。ね。で、まあ、晩ご飯も。
よかった。
もう、お腹いっぱい。
すごい豪華だった。
ね。別にこう、例えばこう、 回線がすごく、いっぱい出るとか、うん、そういう目立ったそういうのはないけど、うん、ちゃんと、
でもちゃんと解析で。
日本料理のね、解析料理として、
先付けから、
そう。
水菓子まで。
いい仕事されてました。美味しか
った。ね、
美味しかったね。
お腹いっぱいだった。しかもさ、そこのホテルは、お夜食も出るから。
うん、夜泣きそばね。
ね。
あれはあれだね。
夜泣きそばって言ったらちょっとさ、こう、なんていうのかな。ちょっとダサいじゃないけど、感じがするけど、うん、出てくるのはさ、はい、めっちゃこう、なんか、おしゃれな、担々麺が出るじゃん。
そうだね。
うん。細麺の。そう。
強烈メンテナンスのね。ドーミーのホテルに泊まったり、焼きそば出るのは、それは有名な話なんですけど。あれ絶対パクったね。
パクった、
ね。あ、パクった言ったからね。オマージュしたね。
オマージュ。
オマージュしたね。あれはね、亀のホテルね。
はい。うん。いいですよ、あれ。
いいね。
とっても美味しい。
そう。まあ、気に入ってくれて。で、朝ごはんも、まあ、バイキング。
うん。
朝ごはんは俺ら一回ね、いたこっていうところで。
はい。
朝ごはん食べたことあったんで、
うんうん、
まあ同じような感じで、
うん、でも美味しかった。
ね、
うん、お手製のあの水羊羹とかも出てくるし、
まあでも今回俺行ってやっぱり親父の老い、
まあね、
やっぱ一段とやっぱり足腰がやっぱりちょっとやっぱり不安定というか、
ね、
年寄りになってきたね親父も ね、まあ言うても83だからね。
そうなんですよね。で、歩いてないしね。
そうだね。
やっぱり。
うん。
それは、しょうがないです
ね。常にね、歩いてないと、やっぱり筋肉も落ちてくるしね。
まあね、ママから最初に聞いてましたけど。
そう、だから、その足が不安定だから、こう、動きが雑でさ、
うんうんうん、
何するにしても、こう、例えばこう、食器取るにしても、なんかこう、うん、なんかこう、画像撮るにしてもさ、ちょっとこう、ぐちゃっとしたりとかするじゃん。
うん、
やっぱりさ、よく俺らホテル行った時にさ、
うん、
じいちゃんばあちゃんが結構さ、汚くするじゃん。
うんうん、
お風呂とかのさ、
桶、
とかもそのまま放置したりとか、
うん、
椅子とかも汚くして。
できないんだから、しょうがない。
できないんだよ、年寄りはあれね。
だから、できる人がやってあげてもいいの。
そうだね。
うん、
なんか、自分の親がそういう風な感じになってね。
そう。だから、子供とか、お年寄りは、もう散らかすから、
うん、
それを片付けるのが、真ん中の世代。
やってあげないとダメだなって感じだよね。
そう、できた人がやればいいんです、
うん。
自分も通る道です。
まあね、いつか行く道ですけどね。
はい。
まあそんな感じで親父の老いからそういうのを感じつつも、う
ん、でもね前回行った時にパパ一人にしてへそ曲げちゃったんで、
そうそうそう、今回はね、
パパを一人にしないでやろうっていう作戦を立って、
そうそうそうそうそう、
べったり親父の子にやりましたよね。
ついてたけど
ね、
うん、
よかった。
まだいろいろ話もしたし、
うん、
で最近やっぱりコロナの影響で、うん、旅館とかってカラオケルームがね、
うん、
閉鎖してるとこが、
そうですね、使わないところ
多いんですけど、今回ダメ元でね、カラオケルームまだコロナでダメですかって言ったら、いや
全然ね、
大丈夫ですよ。
え、何がダメなのみたいなぐらいなね。
そうだね、おー、ラッキーと思って、カラオケルーム借りて、
ね。めっちゃ喜んでたね。
そうだ、
ママもパパも。
1時間ね、4人でカラオケして。
はい。
ねえ、あれ、カラオケも久しぶりだなーって言ってて、まあ前回、
4年ぶりとか
って前回いつやったって言ったらね、前回も俺らって行ったカラオケが、それぶりだっていうことで、それから全然行ってなかったってことなんで。
ね。
ね、まあ1時間だから、そんなでもなかったけどね、時間はね。でも、1時間、濃厚な1時間を過ごして、親父も一生懸命歌いながら、母も歌いながら、おかんも歌いながら、やっぱり2人とも、年どんどん取ってきて、やっぱり声量が落ちてきたりと、親父なんか結構ずぶとい、ずぶとじゃあ太い声で歌ってたんですけど、今回やっぱり、だいぶね、やっぱ歌の線も細くなって。
っていうか、食べる量が減ってた。
食も細ってきたね。
ああ、それがね。
ちょっと俺あれも不安だね。なんか、先がちょっとみたいなさ、見えるか。
めっちゃ食べてる人だったのに、
そうなんだよね。
それがなんか普通ぐらいになってると、
あま
りちょっと心配だなって思うけど、まだまだ全然ね、普通の人と比べてさ、そんなに少なくはないから。
そうだね。まあ、一人前ぐらいはちゃんと食べるからね。
うん。
だけどね。
飲むし食べるし。
うん。まあ食は細ってきた
けど。
やっぱりね、こうやっぱり寿命を迎える人ってどんどんやっぱり食べ物が減っていくって言うしね。
てか急に来るよ。うちも母の時。
そうだよね。
本当に急だった。
マギさんのお母さんもそうだったもんね。
最後アイスクリームやっとだったもん。で、
1
個食べれなくて。そうっていうアイスクリームを。
そう。
本当そう、そうなんだよね。半分ぐらい。
半分ぐらいで
食べてっていう感じで。施設の人から電話かかってきて、アイスクリーム食べれるぐらいですって、もう近いですよって言われてた。
ああ、そ
っ
か。
うん。
そうなんだね。施設の人そういうの知ってるもんね。
わかるから、
ね。人のこうね、再起っていうか。
そう。いいんですか来なくてってすごい言われたから。 ね、その頃、うん、
まああとやっぱりこう親父のこうなんていうの、年取ってきてこう、うんうんうん、性格がこう幼少化するっていうか、
まあもともとさ頑固だし、まあ、頑固ですよ、譲らないし、そんなに変わらないと思うけど、
いや余計にやっぱりちょっとこうやっぱり子供っぽくなってきたね。俺もだから途中でさ、3歳児、自分の息子が3歳児だった頃の感じを思い出して、もう親父のことをもう3歳児から3歳から5、3歳児ぐらいに思って、ああ、3歳児だとこんなことするよなっていうふうに思いながら俺親父見てたよ。
もうじゃないとね。
すぐさ、すぐもう何機嫌悪くなるし、機嫌悪くなってブスブス言ってると思ったら急に機嫌良くなってまた元気になるし、で言ってることさ、これが欲しいって言ってて、じゃあこれするかって言ったら、いやでもそれ欲しいわけじゃないねんがけどなってさ、
あれさ、すごいさ、トラって言ってたもんね、
言うたやんって言うけど、欲しい言うてたやん、いやでもその欲しくはないねん、急に変わったりね、
そう、うん、あ、でもね、自分の意思っていうのが、はっきりしてこなくなるんですよ。うん、してこ
なくなるんだよね。そう。まあ、だから、だんだん赤ちゃん戻っていくって言うけど、なんかさ、子供もそうじゃん。うん、あれ欲しいって言って、バッチってさ、もう忘れてさ、次のもう欲しいとかさ、うん、いや、もう欲しくないとか言うじゃん。まあ、子供になってんだなと思いながら、うん、でも俺、対応ちゃんとしてたでしょ、頑張ってたでしょ、
してたけども、大丈夫だからとか言わなくていいから
。と言ってたの。
ちょ言ってた。
あ、それはあれでしょ、
もうちょっとあれだな。
いや、それは運転でしょ、
そう、運転の時。
あのね。
一緒じゃん。
あのね、親父ね、昔俺にすげえ言ってたのよ。あのね、運転してる時に横で喋られると腹立つと。だから、おかんって、助手席に乗ってる時ってほとんど喋れんのよ。
喋らない。
それ親父の、親父にそれ多分前に言われたのかもしれないし。うんうん、で、たまに親父が、おかんの、例えば、うん、あの友達とか、うんうんうん、あとは例えば親戚の人とか乗せて、助手席に乗って、うんうん、その人がちょっとでもうるさいと親父が、うん、もうあいつ乗せん、うるさい、助手席でうるさいっつとかって親父ずっと言ってたのよ。
あ、そう。
で、助手席は静かにしといてほしいんやみたいなこと先度言っときながら、
自分は別
なのよく喋んない、助手席で、そこ右や、こっちの道、
喋るのはいいんだよ、うん、あの普通の世間マンションじゃなくて、そこ曲がってくれ、
あ、そうそうそう、
曲がってくれ、
こっちはさ、こっちはもうさ、いつも信頼して、
ね、
そう、いつも信頼してる Google マップでもうナビしてもらってるから、
いいの？
そう、曲がるとこ曲がってんやけど、俺がさ、曲がろうかなって、あ、そこ右な、とかね。
うん、そう、絶対言うな。言ってくる
し、そう。んで、
あの
ね、俺ね、まあ、俺もね、助手席の人があまりベラベラベラ喋られると、う
ん、
ダメではないんだけど、うん、ちょっと気が散るんですけど。
いや、ダメだよ。だって私に寝ててくれた方がいいって
言うし。いや、ただ、マギスさんもめっちゃ喋んのね、助手席で。めっちゃ喋るの、マギさん。あの、マギさんの場合は、あ、ちょっと救急車うるさいですけど、もうピーポーピーポーぐらいですけど、マギさんめっちゃ喋るんですけど、マギさんの場合は、その、怖いとか、
喋んない方だよ。
怖いとか、車間距離怖いとか、まあ俺がね、その、まあ丁寧な運転してるかとか、そういう運転に対して文句は一切ないわけよ。
ない。
あと道を曲がるのをこうしろとか、そういう指導はないんですけど、
全く言わないで。
全く運転とかは関係ないところでベラベラよく喋る。ただ、それをね、喋るなとか言ったら、結局喋んなくなるとさ、やっぱりそれもそれで楽しくないじゃん。で、俺ら二人さ、日頃の生活が結構、すれ違い、いや、すれ違いだから、ね、喋る時間あんまりないじゃん。で、喋るって言ったらやっぱりさ、車運転してる、車乗ってる時に喋りたいじゃん。やっぱり景色も流れるから、頭も回るから、思い出すわけじゃん、会話が。
でもさ、トラリアってさ、うん、私運転してる時に喋るじゃん。
いや、だから喋るじゃん。
喋るじゃん。
で、
めっちゃ喋るよ。
まあ、お互い喋るじゃん。で、俺はだからその、
ちょ、曲がる時に喋んなって言うくせに自分、私が運転する時曲がる時喋るな、殺したと思っていつも思ってる。
だから俺、ね、
ちょっと待っといてほしいな。
最近身につけたのは、その横の人が喋ってても本当に3割ぐらいしか聞いてない。
だよね。返事ないなと思った
ら。そうそう、聞いてない。だ俺が本当に、あ、ここ道どうしようかなとか、こう、すごい、道を選んでる時とか。
うん、あ、だからそういう時言わないじゃん。
いやいや、めちゃくちゃ喋ってっから。
そういう 球技。めっちゃ気にしてるよ。
いや。
めっちゃ考えてるよ。今無理だろうなと思ってる。喋ってないよ。
喋られると危ないなーって時によく喋る。だから俺は自分の中で、その、
あ
の、マリさんの言葉っていうか、助手席の人の会話を、本当3分の1、2割ぐらい、3分の1以上2割ぐらいしか聞かない。俺は能力を手に入れたの。能力。だから、今回も、
すごい気にして喋って
た。あ、本当に？いやいや、だいや、いいんだよ。別に喋ってもらって、喋ってもらっていいの。ただ、喋ってもらっていいの。喋ってもらっていいけど、俺2割ぐらいしか聞いてないけど、でもマギさんさ、俺が2割しか聞いてないこと怒んないじゃん。
怒んない。
あんた話聞いてんのとか言わないじゃん。
言わないよ。
でしょ？で、一人で喋って、それでいいんでしょ？
絶対聞いてほしいことは3回ぐらい言う。
そうでしょ？
それで、
あ、3回
だ、まだ入ってないなと思ったら、
あ
のね、って。さっきね、言ったんだけどね、聞いてないと思うけど。
でしょ？
これね、絶対聞いといてもらいたいなとか、LINE で送る。そう。LINE 確実。
LINE 確実だからね。
私が仕事してる時に、あなたが休んでる時の LINE は確実。
確実だ。そう、ね。俺パソコンの前にいるからね。
そう。
そう。俺タブレットで LINE は、苦手だから。
そう。
パソコンで LINE するのは超、あれ好きなんだけど。
もうね、ダメな方に合わせないとダメ
な
の。
まあ、そうなんだよ。うん、だから、今回も親父が横でベラベラベラ、コロミちゃんうんたらかんたらで、これはな、昔こう来てこうしてベラベラベラベラ喋ってたけど、俺はもう2割ぐらいで聞いてなかったから、うん、
私めっちゃ気にした。
何が？
喋ってるわと思って、
喋ってんなと思ってたでしょ。いやでも俺もマギさんと慣れてもう訓練してるから、
なんで
親父があんだけ喋ってても
全然違うから。
いやいやいや違う
で、ね、一緒にしないで。いや話何回もさパパと一緒にしよう続けてさ。
いやでもさ
全然違うから。
結構性格似てんだよね。
でも性格根本的な性格は似てる。
似てるよね。
でも全然その緩さが違うから。
それこうさ変なとこにクソ変なとこにクソ真面目だったりね、変なとこですごい怒ったりね。
だからめっちゃ親子だって。
正義強かった。ほんとさ、
俺
よりも親父に、あ、まあ俺も親父に影響されてるけど。
面長だし。
ほんとだよね。顔も面長だしね。目の大きさはちょっと違うけど。
は違うけど。
性格似てるよね。
そう。あのね、ちょっと思うとね、同じところ見てるときあ
るわけだよ。だから分かる。親父の話分かるんですよ、気持ちとか。
すんごい分かる。
やっぱそうなんだ。
めちゃめちゃ分かるよ。
最初は、あれだよね。
うん。だからパパからしても、うるさって思ってると思う。そう、ね、そんなやつだから気がつくから。そう。
だからさ、まあまあ、まあそういうのがあって、まあね、だから慣れてるんで、まあそれでまあしたんだけど、ただもう道をね、ぐだぐだ、もう最後の俺も疲れてきてさ。疲れてきてさ、でも親父がこっちで曲がれって言うのに、俺は Google マップで行ったら
絶対曲がんねえって言ったら、絶対曲がった方がいいのにって言い出して、
そう
やば
こっちはもうこっちが行ったらええのにとか言うからさ、いやもうええやん、Google、もうナビがこっちって言ってるからこっちでええやんって言ったら、絶対遠回りや。
そう。距離がどうのこうの。
俺もうムカついたから、俺が燃料、ガソリンで俺が払ってんからええやんって言った親父が。それを言っちゃおしまいよって言われてな。
なんでそれ言っちゃいけないんだろうと思ったけど。
わかんない、わかんないけど。
じゃないと思ったけど。
でもちょっとすねてな。まあちょっと気になるムードになったりしたけど。でもさ、あの味キロッとしてるよ、すぐな。すぐキロッとするよ。
あ、引かないタイプです。
引かないよね。うん、そうだね。
でも、忘れないよ。
あ、そっか。
うん。
あとまあね。
私と一緒。
え、ほんと一緒だよね。さく、おかんがさ、もう親父がボロボロの靴履いてるから、靴ね、買いに行きたいとか、靴買いに連れて行ったらさ、うん、もうこれはあれや、これはあれや、うんたらかんたらぐたぐた言いながら、ね、最後にジャップこれはこれにするわって言ってさ、
まだ諦めたんで。
うん、買ったのはいいけど、あの時、後でさ、後々喋ってたさ、
うん、
俺はあの時一番腰と足がしんどかった。
出てたね。
もうあの時
じゃなくてそれは、あの、動作じゃなくて、精神的ダメージだと思うよ。
そう、多分、靴なんか欲しくないのに。
買い替え言われて、女二人に履き直されて、何足もやられて、で、歩いてみろって言われて。
そう、そうだよね。そうだよね、多分。
とっかえ、引っかえさ。
今日も電話で言ってたよ。
マジで？
そう。あの、靴買ってた時か、俺一番な調子悪いでな。
だから、それはもう体力的じゃなくて、精神的だって。
まあね、そうだよね。
そう。押し付けられるの一番苦手だから。
ねえ。
そう。
まあ、そんな。
でもさ、ママもさ、ずっと気になってて、うん、絶対二人っきりじゃ、絶対買えないから。
なんかダメらしいね、二人っきり
で、
ね。
パパが、あ、違う、あの、トラニーがいる時に、絶対こう行きたかったんだよね。だから、
ね、
はぁ、すっきりした。はぁ、すっきりした。10年間もずっと気になってた。
10年間気になってたの？
そう。 出てたよ。まあ、持ってると思うけどね。そこは持ってると思うよ。関西人、ね。
でもあの靴10年間履いてるって言ったもんな。履いてたって。
だから10年間は気になってないと思う。まあ、1年後ぐらいから気にしてたんだと思う。
何年か前からずっと靴
を。9年間は気にしてたんだと思う。
靴を買いに来たけど、靴買いに行こうやったら嫌がるし。
ママが買ったら履かない。
うん、あ、それ1個ね。そうだね。
いや、2個あるらしいよ。
え、おかんが親父を連れて行かずに、うん、これがいいかなと思って、うん、買ってきた靴は2足とも履かない。
履かない。
そら、おかんな
あの、靴箱の肥やしになってる。
肥やしになってんだ。
う
ん、
だったら捨てればいいじゃんって思う。
メルカリ売ろうか、じゃあ。
そうだよ。売ったらよかったね。
売ったらよかったね。いや、でもさ、メルカリで思い出したけど、今回さ、はい、スカタンこうやってね、俺がね、まあ、スカタンって関西弁、うん、まあ、どんくさくやっちゃったので、うんうん、今回ね、帰りの飛行機がジェットスターだったんですよ。はい、で、ジェットスターも、あの片道、1人5000円、めっちゃ安いよね。
安い。
関空から成田ね、5000ちょい。
新幹線乗らないよ。
本当に5000ちょっとで俺、まあそれのね、早割とかもいろいろあって、うんうんうん、あの、ね、それで安く俺買ったんですけど、ね、ジェットスターって、うん、機内の持ち込みの荷物が7キロまでなんですよ。うんうん、
はい。
それも、スーツケースが、うん、まあ、キャリーケースあって、うん、手荷物、自分で手で持ってる荷物全部合わせて7キロ。
そうなんです。
いや、俺それさ、全然それを重要視してなくて、うん、まあ、一応ね、取る時とかに読んだのよ、7キロで、うん、って書いてあったんだけど、うん、そんな重視しなかったんだけど、
う
ん、
まだ大丈夫じゃないっていうね。
え？
大丈夫じゃない
っていう感じだったんだけど、いざ、うん、俺、今回さ、うん、大阪行って、行きはそんな荷物ないけど、帰りさ、うん、マギさんお土産も買うし、マギさんお土産好きだから買うし、
いっぱい帰りようとかって言われてて、
そうそうね、実家で、ね、
ワクワクして、
うん、実家で、まあ、もし何かあったらもらうものもあるしと思って、うん、で、まあ、とりあえず二人でね、
そうそう、
キャリーケース二つ持って、コロコロ二つ持って、うん、大阪行きましたよ、車で。で、帰りね、はい、さあ、帰るときに荷造りしようと思って、あ、そういや、ジェットスター、
二、うん
うん、人、あ、一人7キロだと思って、うん、でね、実家の体重計、借りて、うんうん、こうやってキャリーケースドーンと置いて、うん、でもさ、キャリーケース自体の多分重さが3キロぐらいあるんだよ、
うん、
それにもうさ7キロじゃん、
うん、
で自分が持ってるポーチ、
うん、
手提げのこういう
カバン結構重たいんだよね。
結構さ、それもさ、財布あって、
うん、
でスマホあって、でマギさんなんかはいろいろそのさ、化粧とかいろいろ直せとかあるじゃん、
うん、
もうあれ1個で1キロぐらいあるんだよ。だから結局、キャリーケースと、あの、ポーチだけで1キロで、もう4キロぐらいあるから。
うん、あれだよね、最後あの、持ってってる服全部自分で着込んで。
ほんとだよ。で、3キロぐらいしか入んないから、もうさ、キャリーケースなんかすっかすかなのに。
すっかすかなのに何も入れられないっていう。
すっかすかなのにさ、
何も買えない
ね、体重計乗せたらさ、7キロ超えてんだよね。みたいな。やばいじゃん、これは。とりあえず、財布はポケット入れようとかさ、
そう
スマホをこう、絶対入れ
よう。日焼け止めパンツで突っ込もうかとか。
だから、その、まあね、だから俺、その、実家でね、あの、今さ、レコードが売れてるじゃん。だから、実家の親父がレコード持ってたっていうし、
はいはいはい、
ほんで、なんか話すんで、レコードの話もそうだけど、おかんが、なんか切ってもあるでって言うから、俺昔切って集めてたのよ。
うんうんうん、
で、その切手が、俺、引っ越し結構何回もやってから、うん、途中で半分ぐらいどっか消えたのね。
あ、
う、あ、ん。だから諦めてたの、俺。
はい、はい。
そしたらなんか、
実家にあったっていうね。
切手あるで。で、親父に言うと、おベッドの下に切手あるぞって言うから、うん、見たら俺が集めてた切手全部あるわけよ。うわーっつって、でもそんなお金になんないね、つって。うん、そしたらマギさんが調べたのが、うん、中国の切手の、
うん、
なんかこう。
パンダ？
中国のパン、なんか切って、
あ、はいはい、
なんか切ってコレクションみたいな。
はいはいはいはい、
メルカで6000とか言ってて、マジでとかって、
うん、
まあ、ひょっとしたら、
まあ、だ
から
ね、
そこそこ売れるかもしんねえ。だから、切って持って帰ろうと思ったんですけど、全然無理。
重すぎ。
全然無理。とりあえず置いて
帰る。持って帰るのかいって言われて。とりあえず置いて帰るわ。
全く無理。歯が立ちません、みたいな。
ほんと
ね、マギさんも。いや、もうほとんどだから、着替えの服と、
うん、
あと俺がまあ充電器とか、うん、なんかスマホ用のなんか、
もういつもの旅行のあのだけだよね、セットだけ。
そうなんだよ。
着替え。
それだけ入れて、もうそれで2人でね、7キロ7キロ全然
ダメ。片っぽに全部入っちゃう。そう。片っぽからから。
キャリーケースなんか別に何も入ってないのに、まあそこそこにね、重さになっちゃうから。ね、結局お土産もね、ゆっくり買えず。まああれだから浮かずだったね。だから、あれね、あの、ジェットスターも、機内持ち込み7キロだけど、
はい、
あの、 預けたら、うん、結構事前にちゃんと搭乗する
言っとけばね、
なんていうの、飛行機に乗る予約した時に、うんうん、それを申し込んどけば、うん、1500円とかで、荷物預けられるのよ、
はい、
だもしあれやったらそれで預けてね、
うん、当日言うと高いんだよね、
高い、当日は高い、めっちゃ金取られる、
ね、
そうそうそう、
2倍ぐらい、ね、
2倍ぐらい取られるのかな、まあね、だからまあ、俺は実際めちゃくちゃ安い運賃で乗ってるからね。
まあ、そうです
よ。ほとんどもう手ぶらっていうか、うん、体だけの人は安く乗れるけど、やっぱり荷物 あったりすると、うん、そこそこ値段取られたりするんで。だからぶっちゃけだよね、うん。もう、宅急便で送っちゃった方がいいよね。
そうね。
だって宅急便ってさ、あれさ、あれ大きさは、大きさはあれだよね。まあ、その100サイズとか80サイズあるけど、重さなんかだって20キロぐらい送るでしょ。宅急便って。
まあねえ。
うん。だから、ねえ、それだったらなんか、機内申し込みで何千も取られるんだったら、宅急便で、うん、なんか送れるので送った方がいいかなとも思ったけどね。
うん、まあでも、事前予約の機内持ち込みが一番安いと思う。
そうかな。
うん、
まあまあまあ、また調べるわ、うん。まあね、ジェットスターなかなか、まあ、大阪帰る時の俺ら茨城空港から、
そうですね。
スカイマークで帰るから、
はい、
スカイマーク
は20
キロかな。スカイマークは20キロまで。
全然違うよね。7キロと20キロ。
全然違うよね。まあ、でもスカイマークは7000、6000ぐらいでいつも取るから、
うん、
そんな値段もそんな高くもなかったりするんですけど。
はい。
まあそんなこともいろいろありましたけど、
うんうんうん、
ね。まあでも、ほんと内容濃かったね。
ね。
うん。
楽しかった。
ね。結局2泊したんですけども、
こう。うん、
実家のね、
うん、
お風呂とかは、うん、まあ、マギさん使い勝手良くないっていうことで、一、うん、泊はその宿、家族、うん、4人で泊まって、
はい、
もう一泊は、うん、ね、関空から飛行機乗るんですけど、
はい、
その関空からの電車がさ、南海電車結構混むのよ。
うん、
だからその、当日、うん、飛行機乗る当日、その電車で行こうとすると、結局すげえ渋滞の中、うん、ラッシュの中、混雑の中、スーツケース持って乗るのも嫌だったんで、だから結局さ、実家に例えば夜まで行って寝て、
うん、
朝早めに起きて、
うん、
電車乗って関空行くんだったら、
うん、
もう、ね、
そ
こそこ夕方ぐらいに、実家ありがとうございましたって出て、
うん、
その足で関空の近くのホテルに泊まって、
うん、
朝ゆっくりね、関空に行った方がいいやってことで、今回ね、
よかったね、
関空の近くのね、うん、泉佐野っていう駅から、ちょっとあるんですけど、そこのホテル泊まって、うん、なんだっけ、サンプラス豊かか、
うん、
泊まって、でそこはね、その泉佐野まで迎えに来てくれるし、
はい、
次の日も関空まで
送ってくれる
っていうホテル。まあ、だから選んだんだけどね、
うんうん。
まあ、そのホテル行ったけど、あのホテルザ、あれだよね、昔からもあるホテルだから、多分昔は、工場とかの、
うん、
人、
うん、
出張の人とか相手のビジネスホテルなんですけど、まあ近年は、
はい、
多分インバウンド、ね、外国人観光客のための、まあ、では関空できてからだよね。関空できてからは外国人観光客のためのホテルみたいな感じで、
うんうん
う
ん、
もうね、全部言葉とかも外国語で、こうとかいっぱい貼ってたりしてたけど、うん、まあ今コロナで全然来ないじゃん、
うん、
やっぱ相当経営は厳しいと思うけど、うん、でもちゃんとだからその空港に行くためのその、うん、いや荷物はかれたりとか、
はいはい、まあ
送迎やったりとか、
そうそう、まあかゆいところに手が届く
ね、ちゃんとしてたよね、
いろいろと、
うん、そう、値段も安かったし、
うん、24時間ドリンク、
ドリンクコーヒーとかね、お茶とかね、
はい、
飲めるし、ね、
なんかわかんないリンゴの風味のついた水みたいな。
そうだ
な、
あったしね。そういうのあるし、まあいろいろね、借りる、貸してくれたらいろいろあるしね、
うん。そうそう。いいですよ。
あとリノベーションも、ちゃんと、中をきれいにしてるし、古い建物だけども、うん、設備はきれいにね、ちゃんと更新してたし。
困らないようにできてましたよ。
そうそうそう。だ
から景色もね、良かったよね。
良かった、良かった。うん。良かったってか、俺がその、ちょっと、眺望のいい部屋っていうこと
を頼んでたら。頼んでくれるから。
こんな部屋でしか用意できないんですけど、うん、わざと電話くれたんです
よ。ね。だって日の出も見えたし。
そうだよ。で、行ってみたらすごいいい部屋でね。
ね
フロントで、部屋バッチリですよ。って言っちゃったもん。あ、よかったです。
ね。ね。で、自転車も借りたりして。
そう。で、今回さ、ちょっと、めっちゃ喋り長くなってますけど、今回も。
はい、
まあ、前回とか喋りましたけど、
はい、
弟の、
うん、
夫婦と、
はい、
初顔合わせで、
はい、
会うって話だよね。マギさん、 ちょっと気が重いなーとか言ってて、うん、で俺もね、なんとなくその気持ちっていうか、うん、まああって、で、
なんかみんなで会うのは良かったの、ママとパパと、うん、ね、みんなで会うのは良かったけど、私たちだけって、えって思って。
で、俺はだからもう本当に軽くね、会って、うん、まあちょこっと飯食べて、あ、よろしくねーで、気楽に、うん、ね、会って、別れようと思ったら、ね、まあ弟の方はやっぱりなんかすごいかしこまっちゃってて、ね、で俺最初、うん、近所のホテルから歩いて、うんうん、あ、というか、まあ、スケジュールはね、うん、向こうに頼んでたんだけど、うん、じゃあホテルまで行くよって弟が言ってくれたのよ、うん、仕事終わりで、
はいはい、
だからもうホテルまで来てくれんだったら、うん、まあ近所に中尾っていうね、う
ん、え、弥生県、
弥生県、中尾じゃん、中尾は今日
あれだ、成田です、
弥生県が近くにあるから、弥生県で軽く飯食おうってったら、うん、そんな初めて会うのに、うん、弥生県とか、サイゼリアとかはなし。
いやさ、お互いさ、初めての結婚でもないんだからさ。そうなんだよね。
いろいろさ、今まで会ったから、別にそんなさ、
ね、そうだよ。
ねえ、と思って。
かしこまることじゃないじゃん。ね、なんならね、あ、このままじゃなくて、はじめましてって、うん、ああ、どうもって言って、じゃあまあ、ちょっと話して、立ち話でもいいんじゃないぐらいだったのね。
そう、んで、そしたら、弟からね、うん、弟から、うまい回転寿司屋があるって言って、うん、で、うまい回転寿司屋、
うんうんうん、
でも回転寿司屋ってさ、うん、あれじゃん、感染対策で、アクリル板とかないじゃん。で、
ね、
やっぱりさ、もし何かあったらだからやっぱりちゃんとアクリル板とかあるとこで食べた方がいいんじゃね、うん、って話になって、うん、で俺は弟に言って、うん、そしたら今度出し
イタリアンレストラン
イタリアンレストラン半個室のっていうか、うん、個室ダメじゃんと思って俺も正直言ったのよ、
うん、
いや今回の会うの別にそんなねかしこまらずに、うん、何なら立ち話でもいいんじゃないのって LINE したのよ、
うん、
多分あいつブチ切れたのかな。そんな立ち話してるのしか思ってないんだったらもう今回なしって言われて。
うん、
あ、そう。
あ
ならいいや。あ、怒らしちゃったと思いながら。ならいいやってことで。まあ、うん、まあまあね。俺は兄弟だからその辺はまあ、別にそんなね、修復不可能になるような関係にはならないからあれなんですけど。
誰か仲良くしてくれれば
別に。そうだね。そうそうそう。
そう。で、私たちもね、そんなもう、年取ってからの結婚だから、
そうなんだよね。
夢が出ていくこともそんなないと思うので。
まあそうだよね。今度はね、会う時はまあ、親父とかに何かあった時とかにね。
そう、になると思う。
まあでもそれも兄弟でね、いろいろこういうふうにしてほしい。
そう、話してくれれば、ね、そう、それに従うだけなんで。
だよね、
そうだよね。別にいいじゃないですか、って。
ね。それでまあ、その話は流れて、うん、で、
それでもね、行こうって最初に言われたお寿司屋さんが、
ぶっちゃけその弟が紹介してくれた、回転寿司屋、鮮魚屋
え、なんだっけ
鮮魚、活魚やかなんか、泉佐野とかあの辺に、うん、あっちの方面、泉州方面に、泉州地区ってあるんですけど、泉州方面に、3店舗か4店舗、店舗展開してる回転寿司屋が、うん、やっぱり写真見たらめちゃくちゃ良くて、
そうそう。
行ってみたいよね、ここ。
なんだこれ、なんて読むんだっけ
鮮、活魚寿司かな。
だったっけ
カツオ寿司かな。
忘れちゃった、
ね。カツ丼のカツに魚って書いて寿司。
うん
っていう、要は回転寿司屋があって、
はい、
これね、今度行きたいよねって話してて。
そう、二人で行きたいね。
そう、ただ、ホテルから、歩いてはいけない距離で、で、歩いたら30分かかると。
そう。
で、俺、歩いて30分ってことは、レンタル自転車って行けんじゃねっつってホテルに問い合わせたら、3台自転車ありますと、レンタル自転車。それ予約できますかって言ったら、いや、予約は受けたまってないんですよって言うから、ああ、ね、そっか。で、まあ、もし運良かったら、レンタル自転車があれば、うん、そこの、回転寿司屋行こうって言ってたんでね。
そうそう
ねで、送迎バスで、ホテル着いたら、がっつり3台自転車残ってて。
ったのよ。
よっしゃって感じで。それ何充電しようとしてんの
あ、そうそう。
あ、充電ね、今、ライトニング、今、他のやつ充電してるから、ちょっと。
いいです。
申し訳ない。iPhone ね、
はい。
業務連絡ですけど、
うん。
だからね、自転車借りて、その回転寿司屋行ってきたね。
行っちゃいましたよ。よかったね。
弟から紹介されて、感染対策できてないよって断った店。これ
いや、だって別に、弟と会わないからいいんだもん。私たちはもう一緒に生活してるから。まあ、
これ聞いてたら怒るよな。お前ら、いい店だけ、情報だけ仕入れて、お前そんなんかって言われるかしら。
はい。
聞いてないんだよ、いいんですけど。
そう。
いや、びっくりしたね。
ね。 美味しかった ね、
ね、安いし、
しかも今泳いでるのをさばきますっていうのもあって、うん、でもそれもそうなんだ、
ね、泳いでるんです、今泳いでるやつじゃなくて、あの当日、まあ例えば店にで泳い
で
る、
でもアジだってそうだよ、
アジのだから一本、アジとかちっちゃいじゃん、うん、アジの一本をその、うん、あのさばいてっていうのはぶっちゃけね、うん、あったけど、そうそうそう、でもちゃんと生けすにね魚泳いでて、
泳いでて、
で回転寿司屋でもさ高いとこあるじゃん、
うん、
で高くてうまいのは当然と思うんだ、
うん、
でもさ100円とか130円、今
だって、
スシローだって
110円になったのね、
110円とかさ、
うん、
ね、浜寿司と、あ、浜は違うか、あの、うん、なんだっけ、
カッパ、
カッパってカッパじゃなくてスシローとも一個あるじゃん、くら寿司とか、
あ、
だってどんどん100円の皿減ってきてるじゃん、
そうですね、
なのにさあそこ結構100円で結構あったしさ、
うんうんうんうん、
いやー、よかった。
新鮮だった、とにかく美味しかった。
美味しかった、新鮮だったよね。わさびもさ、あの、なんていうの？
練ってるもんね。
練ってる。
粉練ってくれて。
いい
ね、そうそうそう。
まあちょっと衛生面的にどうかなってある、あ、違う。うん、そのコロナ対策と衛生面的にはどうかなってあるけど。
醤油とかもね、あの、継ぎ足してます
よね。そうそうだね。そうだね。まあそうなんだけど。
あれだけど。
そうなんだけど。そういう部分はあったけど、まあ、寿司屋ってまあそんなもんじゃ。
うん、
本来のね、寿司屋っていうのは。
うん、
いや、だからいいもん食わしてもらえたしね。
ね、
ラッキーだったし。
めっちゃ満足いきましたよね。いつもの倍食べたもんね、私たち。ね、
そうだよね。自転車で、ほんで、泉佐野のね、
うん、
街をね、
そうそうそう、
自転車で走ってね、夜ね。
走るのも虫の声を聞きながら。
先週地区って、今、だんじりの季節で、
そうですね、
だんじりのための、あの、みんな、その、ちょうちんが並んで、ね、あれ、ちょうちんね、1個1万円とか5000円とかで、みんなお金寄付するのよね。寄付した人の名前を変えてもらうんだよね、ちょうちんにね。
そ
うい
う。でさ、あの、どっかお囃子のさ、練習したりとかさ、
そうそうそうそう、
チンチンチンチンっていうのが聞こえて
きて、そうそうそう、太鼓の練習とかね、やっててね、なんかすごい、
すごい良かった。
祭りっぽい雰囲気で。で、ね、ちょうどあの辺の、泉さんとかあの辺ってやっぱり古き良き、あの、河内のね、
うん、
大阪のそういう、ちょっとこう、下町じゃないんだけど、はい、
うん、
海沿いのね、ああいうちょっと古い感じのいい雰囲気のとかなんで、
うん、
なかなか自転車で気持ちよくね、
良かったね、
うん。だから、親父とお母のために頑張って二人やった後に、なんか神様がご褒美くれたみたいな感じで、うん、
ね、楽しかったね。
うん、
もう本当、パパとママも喜んでくれ
て。ほんだ、まあ、今回本当にね、なんかめちゃくちゃ喜んでくれて。
ねえ。
で、親父なんかもうホテルなんか行きたないとか言ってたのにね。
そうだよ。
トラニーヨと、
うん、
来年、おばあちゃんの誕生日、
うん、
ここ、
うん、
俺が、
ね、
出させてくれ、みたいな感じで。あ、なに、ここ予約取っていいのぞとかってね。
すごいじゃん。
あんなこと自分ぐらい言ったんね。ね、初めてっていうか、あんなこと言うかな、うん、言うかなって、ね、びっくりしたしね。
相当気に入って、これだなぁと思って。
ね、よかったよね。
うん。
まあ、充実した、ね、
はい、
休みでした。親孝行ね。うん、まあ、年、
ね、
を取るごとに、まあ、親孝行ってやっぱり知っとかなって、親に対する感謝の気持ちとかも増えてくるし、
うん、そうだね。
そう。まあ、老いもね、感じて、こう、仕方ないなと思うとこもあれば、感謝、うん。で、自分がね、人のことを心配、するようになってきた世代になってきたら、やっぱり心配してくれたことに対して、あ、親父も、おかんも大変だったなと思う時もあるしね。それに対してやっぱり感謝。
まあさ、もちの場合はさ、うん、私の方の両親がもうしなくていいから、
まあまあね、
だからその分も、うん、ね、トラニーのパパとママにしてもらったらいいかなと思って。ね、
ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。
出ます。
まあ本当よかったね。
ね。
うん。作戦成功、演出成功っていうか。
はい。楽しかった。
いい3日間でございました。
いい笑顔が見れました。
見れたね。
うん。
よかったね。写真もビデオもいっぱい撮ったし。
撮ったね。
残った。
うん。
ね。無事にも帰ってこれたし、って感じでございました。
ビデオ撮りながらさ、なんか葬式の時にこれない、流したら泣くんだろうなって言いながらさ、目頭熱くしてるからさ、いやいや、早い早いとかね。
親父が
殺すなって。
そうだね。親父が歌ってる動画をビデオで、ね、うん、iPhone で撮ってて、
うん、
あ、親父死んだろ、これ流すシーンとか、うるうる。
流さないから。
やばい。まあでもそういうこと考えたら長生きすんじゃん。
そうだよ。
墓地を早めに買ったら長生きするとか
あ
る
けど。まあそうかもね。うんうんうん。ね、早いわ、と思って。
楽しみました。やっぱ1時間も。
はい。
もうなんか、どんどん甘い、あれだね。もうね、モノラル配信とかに甘えちゃってさ。
そうですね。
あと、スポティファイとかはさ、無制限でしゃ、あれじゃ、できるからさ、もう甘えちゃって喋り倒してます。
うん、長いとね、聞く人が
聞く人がもうね、だってさ、 1時間のさ、CM なしの1時間も喋る。
そうだよ。
CM なしで、音楽なしで。
なかなか聞かないよ。
うん、音楽なしで。
自分が聞いててさ、飽きてきちゃうよね。
本当だよ。1時間も喋るって、多分、番組だったら2時間半ぐらいのコースだよ、これ。
ぜひ。はい、4分割にして聞いてください。
あとは、倍速でね。
あ、それもおすすめです。
1.5 倍速とか2倍速で聞いてもらえると、はい、
ね、
聞ける。
そのぐらいで。
あと、まあ、それで 4分割とかね。
そうですね。
気して。
はい、してください。
いい感じで聞いていただければと思います。
は
い、
自分のペースに合わせて。合わせて。聞いていただければと思います。
はい、あと、いつ聞いてもらってもいいですし。
はい。
はい。じゃあ、今週はこの辺で。
うん。
はい。お相手は、
マギーと、
トラニーでした。ご愛聴。
感謝です。